何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しさを起こします、ラジオ東西見聞録。こんにちは。
こんにちは、
真野昭秀です。
アシスタントの吉村香織です。
親の顔が見たいんだけど。
はい、見てますか。
見てますよ。
はい、
はい、何あれ、
ん
娘さんのピザをさ、
うん、
なんかオーダーして、
オーダーしてましたね。
オーダーしましたね、ピザ屋なのに、はい、ピザ屋がさ、弟がやってるの、
はい、そうです、はい、
弟がやってて、しかも安全で美味しいピザを売りにしているのに、うん、自分の娘たちは裏切って、
うん、はい、
大資本の、
はい、大資本
添加物全開のピザをオーダーして、うん、ソフトバンク、ね、優勝記念とかにごまかされて、
うん、そうそうそう、いやでもあれ半分になってても、うん、高いですよね、うちのピザよりここに金出すんだみたいな。
じゃあさ、あなたが稼いだ金は全部そこに流れたわけだよね、
うん、はい、あ、私は今は、うん、あの経済的なのは、まあ、うん、全く別です。
あ、本当、じゃあ自分たちの、う
ん、だってみんなあの社会人だもん。
あ、そっかそっか、うん、ってことはなけなしの稼いだ金を、うん、まあ、大資本に流し込むと。
ねえ、ちゃんとあなたたち稼いだお金使い道を考えなさいと。
教えてるの？
教えてますよ。
お金の使い方じゃないよ、その安全なものが何なのかとか。
言ってます、言ってます。あ、でも親の言うことってほらこうじゃないですか、違う人が言わないと
じゃあこの番組ちゃんとしっかりさ聞いてもらってね、どのピザが安全なのか、どの食品が安全なのか、うん、どの人が嘘をついてるのかっていうのをさ、うん、ちゃんとこう、ね、理解させたいよ ね、
そ、 うですね、う
ん、そんなメッセージを今週も発信しますけども、はいはい、よろしいですか。
はい、はい、お願いします、うん、
今日はですね、福岡では、まあかの有名な、
うん、
食育推進ネットワーク福岡の、はい、大中さんからですね、
はい、
五十嵐さんに、うん、理事長変わったんですね。
はい、
はい、ということで五十嵐さんに、お越しいただいております。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、後ほどゆっくりと、
はい、
お話を聞きたいと思います、
はい、
でもうお一方がですね、あれ先週だっけ、先々週だっけ、
うん、
前々回ぐらいだっけ、あのラジオで、はい、なくて電話で生中継を
はい、はい、
させてもらいました、はいはい、大分県は九州町のここの山、九州郡ここの山地区ですね、はい、麻生醤油醸造所麻生隆一郎社長です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ロン毛じゃないですからね昔ロン毛だったらしいです。
昔ロン毛だったらしいですね
真面目な今社長になってますね。
見たいな、実は写真
後で公開しますでもラジオなんで
分からない。
ああ、ということでですね、ユーストでいくよ、今週もよろしくお願いします。
ずっと太陽の声
は、中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを作るプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、では改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします
。
昨日までですね、山口行ってたんです。
はい、
寒いね山口。
あ、そうですか。
すんげえ寒いよ、
うんうんうんうん、
俺ね、疲れて、はい、いつもベッドの上に上から倒れた瞬間に翌朝なんですね、はい、中に入らずに
ああ布団の上に倒れたまんま朝を迎える感じ。
そう疲れちゃって、ちょっと今日横になろうかなとか思って、うん、バタってこう倒れたら翌朝なんですよ。
よくありますね。
よくありますね。はい、ね、でこれもしかしてどっかでさ、おかしなこと起きたら、うん、大体変死体って言われちゃう。
あ、そう私も朝起きた状態をふっとこう俯瞰すると、うん、あ、これなんか事件起きてるなって。
あ、でしょ、
うん。
俯瞰してるってことはさ、もう魂が肉体から離れてる。上からこう見てるよ。あ、私死んでる。お尻最近太ってるなとかさ、思っちゃうでしょ。
あ、それ見れたらいいですね。
大体全裸なの？
全裸じゃないですよ。
あ、違うんだ。
全裸はね、危険ですよ、ね。
もう完全なるね、変死体になったんで。でさ、山口のさ、はい、俺新山口泊まったんだけど、
はいはい、
そのちょっと裏の山の方では、ニュースで見ると、うん、なんとですよ、
はい、
8度。
それは朝の気温？
朝の気温。
うわ、
5時6時台。
ね、真冬ですね。
真冬ですね。 だってさ8月の下旬さ、大阪に行ってさ本当に数回前の放送よ、うん、38度だよとか言ったんですよ、
うん、30度違う、うん、
だってあの時さ名古屋38度、あ大阪38度なんぼで、うん、名古屋39度で、うん、どこだっけ岐阜の
多治見、
はいはい、39.9 度ですよ、うんうんうんうん、すると1ヶ月ちょいしたらもうすでに山口しかも西に下がってるんで8度、うんうん、なんですかこれは。
ちょっとね体がねついていけないですね、うん、大変ですね、う
ん、でまあそんなねあの我々も変死体寸前で毎日生きておりますけれども、そんな時にはですねこの人たちの意見がとっても生かされるんじゃないかなと、
うん、そうですね、う
ん、いうことですね。今日はですね、まさに食育の専門家と、九州の発酵食品の専門家でございます、はい、面白い話がロンゲトークもございますね。よろしいですか、はい、ということで本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
はい、改めましてこんにちは。今日はですねお二方ゲストに来ていただいてます。まずは、食育推進ネットワーク福岡から、理事長の五十嵐和恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は全般的なことでお話、
まだだから五十嵐さん の、うん、あのこれまでの、はい、
山
あり谷ありの、うん、の
めちゃくちゃの人生を語っていただくということで、そうそうそう、はい、はいはいはい、
本当にぐちゃぐちゃでしたね、うん、
上がったり下がったり
上がったり激しかったですね、うん、
でもおでこピッカピカだったすんげえ光ってるよみたいな、ね、
よく言われます
いいですよ、絶対運勢いいよねこれね、
うん、おでこを出して、うん、眉がちょっとこう上がってるっていうのはすごく、ここから木が生えてくるんですね。
昔嫌いだったんですよ、傷物なんでおでこが
それでもいい、
あそれでも、うん、これはね自分が自分なりに一生懸命生きた結果の傷なんで、もう隠すんじゃなくて自分らしく生きようと思って、う
ん
う
ん、なるほど、でも出してからの方が戦ってたわけですね。
そうですそうです、
す
げーなー、はいはい、
でね、アシスタントの方もおでこピッカピカですよね
すごい綺麗な富士みたいな、
ね、ね、そうそうそうそう、うん、ね、はい、ということで今日髪の毛トーク
テーマは髪の毛
髪の毛ということで、はい、じゃあお聞きください。
はい、じゃあ今日じゃあそのまずですね、
五十嵐さんだって
五十嵐さんのその今まで今にありついたというか、はい、その長い道のりというか、はい、マイヒストリーみたいなのをお話しいただけますか。
はい、はい、私は福岡で市内で生まれ育ったんですけれども、はい、別に家庭も普通の家庭で、うん、親がその食にとてもこだわりを持っているっていう家庭でもなく、うん、どちらかといえば母には失礼なんですけど味が美味しくなかったと言いますか薄味すぎて味がなくて、で祖母、明治生まれの祖母と一緒に住んでたんですが、祖母はそれこそいつも塩が足りなくて食卓塩をガンガンにこう入れるみたいな、ブルーのキャップの当時は昔から味のもう入れてましたし、まあ、どちらかといえば逆に言えばその薄味だったから味覚が侵されなくて済んだのかなっていう逆に思ってるんですけど、まあそんな家庭で育って別に食にも特には興味なくっていう感じで、で、まあ、大学まで福岡にいて社会人になってたまたま東京になったんですけれども、まあ、普通にメーカーに就職して、でそこでもまあ普通に食って全く興味がなかったんですね、はい、でその後に食に興味を持つようになったのは一度目の結婚をして、はい、ニューヨークに行ったんですけれども、
一度目の結婚ってことは二度目と三度目もあるんです
か何回まで
何回もあるんですね。
まだ二度目しか、
二度目ですかね、うんうん、はい、で一度目ですね、
はい、でそのニューヨークに行った時に、うんうん、まあ、今からもう20年ぐらい前の話になりますけれども、テーブルのコーディネートに非常に興味を持ったんですね、はいはいはい、そこが私が食という、まあ、食べるものとはまた違いますけれども、食卓の上のもの、食食べるっていうことに対して興味を持ったのがそこだったんですね。で当時はまだ日本ではそのテーブルコーディネートをするためのものっていうのもとても高くて手に入れにくい時代だったんですけれども、それが本当に100円200円とかそういった金額でちょっと可愛いランチョンマットであったりこう買えるっていうので興味を持ったのが最初ですね。 でそれから日本に帰ってきて、まあ、離婚したんですけれども、うん、まあ、そんな学校に行ってテーブルコーディネーターになりたいと思って、はい、はいはい、勉強しだした時に当時の自分にとってはやっぱり高かったので、うん、派遣でお仕事しながら学校に通いっていう中で、うん、何かそこの高いものを買えばやっぱり素敵なテーブルになるので、うん、はい、あ、なんか違うな、自分が目指してるものが、うん、そんな時にフードコーディネーターという資格ができて、はい、その飲食店という形を経営者が作るための架け橋じゃないですけれども、うん、経営者の思いを形にするという、その辺に興味を持って、でまた今度はそっちを勉強しようと思ったんですね。で最終的には東京にある百貨店の飲食店の、まあ、コンサルティング的なこととか、まあ、社員研修とかをするようになったんですけれども、どうしても今度は飲食店になると売上ベース、
あーそう、
ね、売上売上、うん、ってなって、そのいいものよりもまずは
売上
優先、うん、上げで特に百貨店だったので作態作態で、うん、はいはいはい、曜日関係なく天気関係なく、うん、昨日、昨年の同じ人の売り上げの対比でしかなかったので、何かそこでまた自分なりに違うなっていうのを感じながら過ごしたのが、まあ、30代の時でしたね、うん、で、まあ、そんなのを過ごしながら、まあ、たまたま福岡に戻ってくることになって、でその時に戻ってきて何をしようかなと思った時に、知り合いの方に食育推進ネットワーク福岡っていうところが主催するセミナーがあるから、食のセミナー行ってみたらって言われたのがきっかけで、食育推進ネットワーク福岡と出会ったんですね、うん、で当時私はひどい食生活をしてたので、はい、まあ、一つずつが、まあ、今もそうですけれど学びの中で、うん、いろんな大切なことを知っていったのがこの5年間です。
ひどい食生活ってどんな食生活なんですか、うん、
ちょっと気になりましたね、
うん、ひど本当に、まあ、どちらかというと自炊はしなくて、うん、お弁当買ったりとか、うん、コンビニでお弁当買ったりとか、
コンビニでお弁当買いました、
うん、コンビニで買ってましたね、はいはい、おにぎり大好きでしたね、コンビニの
常在菌がないやつです薬品でこうやってこ う,
う,、ね、
こういうやつですね、はいはい、
ずっと置いてても腐らないみたいな、
はいはいはい、
ああいうもの
食べてからいいのかなと思っちゃったね、
はいはい、本当に逆に、うん、なんだろう、東京の便利なとこに住んでたので、うん、左に1分歩けば大型スーパーがあり、右に1分歩けば、ファーストフードがある、うん、ファミレスがある、まあ、牛丼屋さんがある、うん、ドーナツ屋さんがあるみたいなところに住んでたんで、なんかそうするともう作らなくても何でも食べれちゃうんで、
トランス脂肪酸全開ですよね、
全開ですよ、だからそういう食生活をしてたので、うん、大きなストレスがかかった時に、まあ、簡単に半年ぐらいでその生きるっていうこと自体を、うん、もう生きる気力がないぐらいに健康を壊してしまって、いかに死ぬかじゃないけれども、そんなうつ病、まあ、いわゆるうつ病になって精神科に通ってたりとか、まあ、そんな経験があるんで、やっぱり今こう伝えたい思いっていうのが大きいんですね。
うつ病になるってなんかほら精神的に悩んでるじゃなくて、ええ、食べ物からも来たりするんですか？
もちろんです。その、うん、誰もがストレスって、ね、いろんな大きなストレス小さなストレスあると思うんですけれども、やっぱり強い心身があればそれに対してやっぱり抵抗できるけれども、食生活が乱れてると気持ちも不安定になり、うん、そうなりやすいですね。
なんかさ、そういったもの食べてさ、吐き気がこう出たりとか、それって実は精神的なものじゃなくて食べ物から来てて、でこう跳ね返す力がないっていう、うん、ね、なんかみんな予備軍ですよね、そうするとね、大丈夫かその辺のコンビニで食ってるやつはい、
そう、免疫力とかね、
そうですね、う
ん、その、それに対抗する力っていうのがやっぱりもうどんどんどんどんなくなってしまいますよね、
半年で人間ってこんなに普通の生活を失うんだなっていういい経験でしたね、
はいはい、逆にね、それが、
はい、あるから、
うん、今がある、今そうですよね、
はいはい、
大体ね皆さんこういうふうにこう今活躍されてる方ってその昔のね、その失敗したなっていう経験とか、ダメだったなっていうことが糧になって、
そうですね、
今すごい生き生きとしてらっしゃる方が多い、っていうのが結構ね、
失敗したらやつは大体ダメだもん ね、 ね勢いばっかあってさ、人の気持ちなんか全然わかんないしさ、うん、もうなんかこうわびさびとかさ、こう心の機微とか絶対わからないよね、っていう考えたらこれみんな一旦脱落してますからね、この年齢まで来るとね、もう人生逆転だと思ってるんで、そうそうそうそう、はい
はいはい、そういうことでまた あとは後半ですね、
うん、そうですね、はい、まあ、で食育推進ネットワークの方に今、うん、在籍されていて、はいはい、
この6月に理事長を引き継ぎました、
はいはいはいはい、6月からですね、
はい、
御体大中さんからですね、五十嵐さんにということで、
はいはい、
まさにですね、あのジャイアントババからジャンボ鶴田にこう、
かかったようなプロレスネタここで入りますか、
はいはい、入ります、入ります、男性にも分かるように説明しておかないと、ね、いかなからいかんなと思って、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、また後半でね、はい、お話しいただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
さて続きましてはですね、先ほどちょっとご紹介しました大分県くす町、あ、すいません、くす町、くじゅ、あ、違う、くす郡くす郡九十町、九重町、
九重町、
すいません、
くす郡九重町、はい、
くす郡九重町から来ていただきました、山船醤油有限会社麻生醤油醸造所、醸造所、かみかみですね、すいませんじゃあ名前ははっきりと、麻生龍一郎さんです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
何回も
カットしとくから大丈夫だよ
はい、麻生醤油さんですね、
はい、
そうなんですよ、九州のねお醤油はちょっと甘いお醤油っていうイメージなんですけど、はい、割とねピリッとした渋い醤油っていうのかな、
まあ、辛口の、
うん、なんかそんな感じです、
はい、
まあ、それまでに至るですね、今昔はなんかバンドマンやってたという話もさっきちらっと出たんですけど、今はお醤油作ってるぞっていうちょっとヒストリーを教えていただきたいと思います。
はい、まあ、まず私の会社のちょっと紹介というか、はい、まあ、起源からなんですけれども、まあ、弊社は、まあ、大分県の九重町という町で昭和26年に創業したんですけれども、はい、まあ、九重町という町が九州で一番高い山の九十三系という山があるんですけれども、そこのふもとに、うん、ある町でして、すごく自然とあと気候が大変素晴らしいところで、九州なんですけれども気候が結構長野とか東北の方の気候に似てまして、はいはい、寒暖の差が激しいんで、はい、結構そういう発酵というか醸造関係がすごくなんていうんですかね、いい商品が作れる気候でして、まあ、それもあって、まあ、昭和26年に、まあ、先々代が、まあ、創業して、まあ、私が3代目になるんですけれども、はい、味噌と醤油の蔵元を今やらせていただいております。
はい、でいつからその携わられる、
私は、今からちょうど、4年ぐらい前に、はい、まあ大学社会人を経て大分の方に戻りまして、まあ、後継者として、はい、蔵の方に就職をしたんですけれども、で、まあ、ちょうど去年ちょっと先代の社長が、まあ、ちょっと亡くなって、うん、まあ、親父なんですけど亡くなって、はい、まあ、私がちょっと事業を検証したという形で私が社長を、はい、させていただいております。
はい、前お仕事してらっしゃったっていうのはやっぱりそういうお醤油、はい、自分はもうお店というかお醤油屋さんを継ぐんだぞっていう意識を持ってなんかお勤めしてあったとか、そういうのは、
いや全く違いますね。
違うんだ、全然
続きがなか
ったのでそれはじゃあどうしてこうだったんですかね。
やっぱりなんていうんですかね、まあ、大学に進学して、うん、まあ、東京農大っていう大学の、はい、まあ、醸造科学っていう、まあ、そういう、はいはい、いわゆる酒蔵とか、うん、まあ、味噌醤油蔵の、まあ、後継者が結構集まる大学、うん、学校なんですけど、まあ、そこを出て、まあ、専門的な、まあ、勉強したんですけれども、はい、やっぱ最終的に家を継がないと悪いんで、うん、まあ、それまでに、まあ、いろんな経験をしたいなっていう、はいはい、まあ、ちょっと口実なんですけど、まあ、東京に出てちょっと、まあ、はしゃぎすぎたっていうのもあるんですけど、うん、
その時代の頃ですか、やはり先ほどのお話。
そうですね、そのまま就職活動せずに、まあ、バンドをやり始め、うん、
はいはい、
で大学一応卒業したんですけれど、うん、まあ、そんな感じでバンドしながら、うん、まあ、そういう音楽関係の会社でずっと、2年ぐらいちょっと働いてまして、うん、 で、まあ、そろそろちょっと、私の使命じゃないですけれども家を継がなあかんなと思ってちょっと、まあ、もう一回ちょっと、そういう食品関係の商社に転職したんですけれども、はい、まあ、で転職をして、まあ、一応家を買える準備を、まあ、始めたんですけれども、うん、やっぱちょっと親父っていうか先代がちょっと体調を崩してたので、うん、まあ、ちょっと早めに帰った方がいいだろうと思って、まあ、ちょっとその当時の仕事も全部ちょっと辞めて、まあ、4年前にちょっと帰郷して会社の方に就職したっていう形だったんです
けど。なるほどですね。その帰ってこられてからどうですか、その例えば、まあ、昭和、ね、26年から、はい、が創業ということで、まあ、昔の時代と例えばその帰ってこられた時に、はい、麻生さんが思われてた、こういうお醤油屋さんを作りたいっていう、はい、そこのちょっとギャップっていうのはやっぱりあったんですか。
あ、やっぱりギャップはやっぱありましたね。やっぱ私はやっぱり醤油と味噌っていうやっぱりその基礎調味料をやっぱり真面目にっていうわけじゃないですけれども、まあ、素材を生かして作っていきたいっていう気持ちがやっぱ昔からあったんですよね。で、なんでそういう気持ちがあるのかって言ったら、今お酒関係の会社さん、酒蔵さんって結構、今若い人もそうなんですけれども結構こだわったお酒を作ってるところがあって、はい、うん、だけれども醤油味噌の場合ってあんまりそういうこだわりを持ってる蔵元があんまなかったので、うん、やっぱお酒も醤油もやっぱ同じ発酵食品なので、やっぱり自分たちもこだわった味噌と醤油作っていきたいなっていう思いがやっぱあったんですけれども、うん、まあ、現状はやっぱり九州という土地柄やっぱ添加物が結構ある味噌とか醤油とかの方がやっぱり人気もありましたし、うん、まあ、そっちの方がやっぱ売れてたので、はい、なかなか自分が思う商品を、まあ、作ったところでやっぱなかなか売れないっていうところがあって、でそこですごくやっぱ葛藤というか、うん、やっぱそれはすごくありましたね。
そうですね。そこをじゃあどうやってなんだろう、こういうのを作りたいのに、じゃあそれをどうやって PR するかとか、どうやって広めていくかっていうなんかこうひらめきとかいうのもあったんですか。
いや、もう作るので精一杯で、どう売っていこうなんていうのは全然わからなかったんですよね。はいはいはい、ましてやそういう もちろんそういう何ですかね、食品関係の会社で働いてもなかったので、流通とか販売とかっていうのが全くど素人になったので、うん、作ったはいいがっていうところが大きかった部分はありますね。
うん、でもなんかそういう意味では なんだろう、こう、あ、こうやってみよう、こうやってみようっていう研究心っていうか、そういうのが多分今作ってあるそのお醤油とかお味噌にすごい、はい、入ってるんじゃないかなっていうのは、うん、なんかお話を聞いて。
そうですね、やっぱりこだわりっていうのを持ってるんで、うん、やっぱり醤油味噌も大豆とか小麦もしくは大麦とかで仕込むんですけれども、もちろんそういう作られた素材ですね、うん、素材とかもやっぱりいい素材をやっぱどういうところの地域の素材が一番いいのかとか、まあ、そういうのもやっぱり研究しながら、うん、まあ、開発に取り組んでいったんですけれども、
やっぱりなんかね、お醤油屋さんはずっと続いてるけれども、そういうふうに変えていこうっていうのはすごいやっぱ時間と労力っていうか、なんかね、そういうのはすごいかかって結構やっぱね、このまだ4年ぐらいでもご苦労されてるところっていうのはたくさんあると思うんですけれどもね、新野さん、
はい、
お醤油さんには何回も行かれたことは
ありますよ
ですね
煮詰まってますか。
実はこうやってかぶってこう、何ですか、お醤油作ってある写真をさっき拝見したんですけど、うんうん、はい、実際そんな感じでもう自ら
ですね、もう先々代の頃からいわゆる蔵元当時ではないですけれども、うん、まあ、社長が、まあ、そういう生存に関わるというか、一番大事なところは社長が製造するっていう方針を、まあ、昔から取ってるので、まあ、それはもう流れとしてありますね。
門外不出のこの秘伝の技なんですよ。
門外不出、
うん、誰にも教えたくないんですよそこは。
あ、
で、この麻生さんが囲って今日は出勤しなくていいよとか言って仕込んで、できたよとか言った後皆さんと一緒に作っていくというね。
うーん、
分かったよ分からないよ。
麻生さんというのは先代の麻生さんですか。
いやいや、先代の人は昨年の
いやいやいや、その前の話から
違いますよ。そ
うすいません、はい、
いやこの大体達人の世界ってそうなんですよ。
うーん、
こう自分で自分の技術を外に見せないというね、うん、そこでブランディングを図ってますから、麻生さんもそこはこう守ってなかなか伝承しないんですね。
うーん、
でもそれはそれで味の方は伝承しようとしてるんですね、
はいはいはい、あ、なるほど。
で伝わらないことには、ね、うん、オーダー入れないんで、うん、オーダーが入れないとその醤油文化は継続されないっていうね、うん、
は
あ、気がついてほしいのはですね、はい、九州のお醤油や味噌ってさっき麻生さん言ったけど、あの添加物多いんですよっていう多いんですよ実は。だってあなたほらお醤油甘いでしょ。あんたんちの
うちはあんまり甘くないですね。
あ、本当、うん、甘いの好きとか言ってたじゃん。
甘い、あんまり甘いのはあのめちゃくちゃ甘いお醤油あるじゃないですか、うんうんうん、あれはなんか嫌なんです、うん、
なんかさプリンにかけるのかさ刺身にかけるのかどっちか分かんねえよみたいな醤油があるよね
なんかあのね、うん、お店行ってお刺身とかで出るお醤油がすっごい甘い時とかあるじゃないですか、うん、お醤油変えてくれますかって言ったりする時もある。
正しい正しい正しい、それ絶対正しい。福岡なんかさ白身魚のさメッカなんだから、うん、白身魚の薄味のさ、うんうんうん、やつをベッター甘いのつけたらさ、うん、食べてるのはさ歯ごたえのある醤油だよみたいな、
うん、歯ごたえのある醤油
確かに
それでいいのって、うん、いうことですよね、うん、はい、そんなお二人からこの後はインフォメーションですね、はいはい、に入ります。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、番組中盤戦になりました。これからはですね、インフォメーションのコーナーですね。はい、あ、よろしいですか。
はい、
はい、今日はですね、お二人、またちょっと今チェンジ。チェンジしてしまったんですけれども、はい、環境未来センター希望の泊まる春子さん、はい、今日来ていただいて、おうちご飯っていうですね、すごく先ほどお話を聞いたら素晴らしい活動をされてるんですけれども、これは博多区奈良屋町ですね、はい、町の入谷市っていうところから発信されてるっていう、
はい、
ですね、
そうですね、
はい、じゃあ、はい、内容を教えてください。
はい、みんなのおうちご飯という、基本はみんなで一緒にご飯を食べる会なんですけれども、はい、毎週水曜日11時から2時までのお昼の時間帯に、いろんな人が集まって、作ってきた食材、それからキッチンがあるので、うん、皆さんで調理したりして、老若男女が集まって、はい、一緒にご飯を食べるという会になってます。もともとはお子さん の, 子どもの食事の貧困という問題に感化されたメンバーが何かできないかっていうところから始まったんですけれども、まずはその子どもというよりも大人が食べることに対していろんなことを気づいていけるような時間が作りたいねということで、うん、先ほどの、食育推進ネットワーク、それからキルト、そして不登校サポートネットで、私たちの環境未来センター希望という4社で共同でやりましょうということで、今、5月から半年ぐらい、毎週水曜日開催しています。
はい、これですね、チラシというか、
はい、
フライヤーいただいたんですけれども、
はい、
みんなのおうちご飯参加無料ってなってるんですけれども、
はい、そうですね、
って
なんか、はい、うん、皆さんそこいつも驚かれるんですけれども、はい、このおうちみんなのおうちご飯のベースにあるのが、はい、ギフトエコノミーという考え方がありますが、はい、どんどん自分の持っているものを与え続けて、うん、そのギフトの連鎖でこの会を成り立たせていきましょうというのが根底にあるコンセプトですね、
はい、
それってただで食べていく人もいれば、うん、何か食材を持ってくる人も、うん、それのお礼として次回じゃあ私は野菜を持ってきたよとか、うん、何か料理を教えてあげるよとか、うん、いろんな形でシェアし合えるような関係性がここで少しずつ生まれているという感じです、
うん、なんか新しい ような気もするんだけれども、
はい、
あの実は昔のなんか、はい、ね、お隣さんに、はい、あお芋ができたよってお裾分けして、あじゃあこれ作ったよ食べにおいでとか、はい、お芋でねなんかご飯炊いたよとか、はい、なんか煮物したからせっかくだから食べにおいでで、なんかそういうなんかなんだろう、はい、昔に戻ったようなそのサークルというかサークル活動というか、
そうですね、
なんかそんな感じを受けたんですけれども、
はい、町の共同体を、あの昔は村社会とかあったと思うんですけれども、今未来に向けて必要なそういったコミュニティ、共同体、村社会っていうのは何かなっていう気づきの時間でもあるかなと思っています。
ですね、まあ、なんかあのね、先ほどお伺いしましたら、あのなんですか、ビジネスマンの方とかがフラッと来てご飯食べれるっていうような、
はい、
そういう方もいらっしゃるということ。
そうですね、少しずつそういう方も増えています。
そうですか、
はい、
まあ、そういう方もなんか気持ちいいっていう形で、あこれ材料代にっていうような感じでお金を置いていかれたりとか、
はい、
なんかそういうあのご飯代っていうよりもそういう、こう気持ち、
はい、
としてあのなんか残していった、
はい、
いかれるっていうことも分かったんですけど、
はい、
まあ、突然じゃ来ていいんですよね。
はい、そうですね。
そうなんですね、はい、なんかすごいなんか嬉しいなんかね、
本当に
毎日来ます。
毎日じゃないダメです、毎週水曜日なので。
毎週行きます。
毎週水曜日、
うん、はい、はい、毎週ですね、あの東京から新幹線乗って行きます。
で、
あの無料でまた帰ります。高かったじゃん。
じゃあ、あのぜひ、あのこれは毎週水曜日11時から14時ですね、
はい、
福岡市博多区奈良代町 2-16、うん、町の入り合い1というところで、あのお食事の方は提供してらっしゃるということですので、ぜひですね、あの行ってみてください、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、で続きましてですね、麻生さんの方からもちょっと今日はイベントというかご紹介ですね。
あ、そうですね、
はい、お醤油とレストランとコラボ
ですね、
はい、はい、ということで、
はいはい、九州の発酵力伝承ツアーというのを、はい、10月27日大分の、イタリア料理屋さんを、から、開始していこうかなと思っておりまして、あ、はい、まあ、弊社の味噌と醤油と甘酒をと、あと、まあ、あの若手 の、まあ、あのフレンチとかイタリアンとかの、シェフと、まあ、あの共同で、まあ、料理を作ってもらって、まあ、なんていうんですかね、発酵っていう、意味の勉強も含めてですね、まあ、新しい、なんていうんですかね、料理とかを開発していってもらえればなと思いながら、
はい、はい、それはまず最初が10月27日ですか、
ですね、
大分からですね、
はい、
イタリアンのタッカっていう、
そうですね、
はい、イタリアンのお店です、はい、でこちら例えばあの行きたいなっていう方はどこにお問い合わせを、
そうですね、一応フェイスブックとかでも上げるんですけれども、はい、まあ、あれでしたらタッカさん
の
お店に、
はい、
直接ご連絡、ね、行っていただければと、はい、思っております。
タッカさんは大分の、タッカ TACCA ですね、
ですね、
これで検索していただくと
大分市で、はい、
出ると思いますので、はい、そちらの方にお問い合わせください、
はい、そうですね、10
月27日からですね、はい、でその後またいろいろお寿司屋さんだったり、
そうですね、フレンチとか、
はい、っていうことで続いていくということですの で、
そうです、ね、
皆さん、はいはい、お楽しみください、
はい、よろしくお願いします、はい、
どうやらあの福岡にも来るらしいでしょ
う。うん、おいつですかね、まだ、
うん、多分年明けじゃないかな、
年明けぐらい、
うん、
ね、行きやすいですね、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい。You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
山口で買ってきました、うん、お土産のコーナ ー、
お
ー、いやいやいやね、道に迷ってたどり着いたのが道の駅キララアジスという、ね、もうね、今日のお二人のゲストね、もう何がいいかってこのこだわりの二人でしょ。ないんですよ。
すごいですね。大きい。
あ、嬉しい。はい、うん、
あ、これ
大きい。あ、いや、大きい。はい。ハギ。
はい。で、で、どうぞ。お塩も。
あ、嬉しい。
あの、
なんだ。
あれでしょ、あの薄味なんでしょ
母のご飯には塩が必要です。
はい、よし、よ
し、あ、ありがとうございます、はい、百姓の塩、
百姓の塩って名前がなんか、
なんか、ね、山、うん、なんか百姓さんってお塩も作られるのっていうちょっとネーミングからした疑問が、う
ん、百姓さんでね、うん、100人の女を生かすって書いてるんですよ、うん、
はあ、
結構なダンディーな男子のことですよね、
うん、エロい違うい
いよいいよ、いろんな生かし方があります
、うん、そうですね、
はい、はい、山口県の萩さんですね、日本海のね、あの一番水のきれいなところですね、うん、今注目ですよね、あの大河ドラマでもちょうど、うん、
あ、そうですね、
ぶち当たってますけれども、うんうん、お酒ではね、東洋美人、ね、東洋美人ですよね、
東洋美人ありがとうございます、
はいはいはい、で、まあ、山口の、今まさに中あの、ね、メッカになってますけども、萩からのお土産をお持ちしてしました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
で、リーダーストーク後半でございます、いよいよトークセッションということで、まあ、あのお二人のお二方の、うん、2つの団体なしないシースの会社の、うん、メッセージがですねホームページにこう出てますけれども、はい、お互い共通項があるんですね、まあ、発酵食品と食育ですよね、うん、
はい、
まあ、全然違うかのようで向かってる方向はどうやら同じじゃないかと、未来を変えると書いているんですけども、
はい、
食育で未来を変えるってどういう意味なんですかね。
食っていうのは誰もがこう毎日関わっているもので、やっぱりそこを良くしていくことで、まあ、先ほど私が体を壊したっていうこともありますけれども、じゃあもし食が良ければ体壊さなかったかもしれないですし、早くに気づいていればやっぱり気づいた時がタイミングでその方が元気で一生を過ごせるかもしれないですし、またこう例えば日本の農家さんを応援したり、社会や環境や大きく言えば将来の未来につながっていくという意味で、食というのを良くすることで未来が変わるんじゃないかと思いながら活動しています。
食が良くなるっていうのは具体的にどんなことになるんですか。
それぞれその食に対するスタンスって違うと思うんですけれども、その方の一歩でいいと思うんですね。さっきコンビニのお話しましたけれども、うん、じゃあ普段ね、今コンビニで全部食べている、買ったもので食べているっていう人は、それこそ自分でちょっとご飯炊いておにぎりを作ってみようかとか、お味噌汁作ってみようかとか、まあ、今日ね麻生さんいらっしゃいますけれども、お醤油もこのちょっといい醤油使ってみようかとか、うん、何かその方の一歩でいいので、やっぱりこう一歩ずつ良くなって変わっていけばいいなって、それが結果として、例えば今本当にこだわりのお醤油作ってる麻生さんみたいなところもいらっしゃいますし、伝統、日本の伝統食っていうのを大切に継承していくためにも、消費者が、買ってくださる消費者がいなければやっぱり続いていかないと思うので、日本のお米もそうですよね。やっぱりお米を食べる方がどんどん少なくなっているけれども、やっぱりそこで食べてくれる人っていうのを増やしていく、まあ、それが無農薬であったり本物のこだわりのものを作っている方もいっぱいいらっしゃいますけれども、そこが広まるためにもやっぱりそこの大切さ、良さを知る人が増えることも一番大事かなと思って、そんな一歩ずつのその方の一歩が変わっていけばいいなと思ってます、
うん、僕もね東京暮らしの時にコンビニ弁当結構食いました、
はい、
レンジでチンってやつねであのパッケージがねにるっと曲がっちゃった
りしますよね。
食ってる最中にプラスチック臭がこうするわけですよね、でもセブンイレブンの鶏ごぼう弁当結構好きで、何食も食ったんですけど、3回4回と食ってるうちにですね、体調はなんか今一つなんですよね、でよくねえなと。で今度朝飯は朝飯で山崎のパンでしょ、菓子パンですよ菓子パンでね、そのある日そのパンをどこのメーカーか分かりませんけども、あのメロンパンでしたね、置いといたんですけども食べらんねえなと思って放置したんです、ね、で片付けてめんどくさいから放置したんですけど、1ヶ月半後あげたんですよ、何にも変わってないんですよ、ね、これはどうなのかなって、普通考えたら分かりますよね、
はい、
うん、というようなものがあって、これはいかんなというのはですね、だんだん気がつき始めまして、おにぎりの後ろを見るとどうやら食べ物でないものがいっぱいずらずらずらとですねあ、これ何なんだろうと思ってですね、あとはですね、あの皆さんどうぞ買ってみて、一個一個検索してみると何なのかよくわかりますので、
そうですね、
本当まずいよね、
うん、
なんだろうなあれ。で隣のおばちゃんがこう こう手でこうやっておにぎりしてくれた味と、うん、うちのおふくろがあって味と違うんですよ、ね、うん、でなんか最近ではね、隣のおばちゃんのおにぎりなんか味が違うから嫌だとかいう子供がかそれ食わずにどこどこのコンビニで買ったりとかするらしいですね、常在菌だよってちゃんと説明できないですよね、うん、はいはい、そんな中でですね、麻生さんの方は、なるべく、ね、なるべくその天然に近いものを出そうということで頑張っていらっしゃいますけども、今天然のものはどうですか、人気はあるんですか。
まあ、日本全国というか大きい規模で考えればだいぶ人気というか、やっぱりそれを欲している方は増えてきているのではなかろうかなと思いますね。
でとはいえ、ね、もう長年やってるとこれまでやっぱ添加物のものもずっとこう世の中の潮流としてありましたよね。
そうですね。
で二股にこう分けざるを得ないというか、で今いくつかどんなものがこうですか、ね、天然物で出していらっしゃるんですかね。
お醤油と、うん、あと味噌とあと甘酒の3つですね、うんうんうんうん、
でこの甘酒をね、僕も夏のお中元で使わせてもらったんですよ。でパッと飲んだんですよ、うん、味が違う、うん、味が違うって言うのさ、味が懐かしい、うん、ばあちゃん家で飲んだ甘酒を思い出す、うん、何この匂い、うん、この懐かしい、うん、ふわっと広がる、
ね、麹の香りみたいな、
うん、ですね、はいはいはい、
で、あんだけ甘いのに、うん、相当甘いのよ、相当甘いのに、いよいよ砂糖とか入ってませんか、
う
ん、
そうですね、う
ん、
はいはいはい、
ということなんですよね。
自然のね、
ですね、
発酵が生み出す甘み、うん、
で発酵ってよくさ健康にいいって言うじゃないですか、で発酵ってなんか菌がいっぱいいて生きてきて、うちょちょちょちょって生きてて、なんか自分たちの体に入って悪玉菌がなんかをぐちゅぐちゅぐちゅ食べたったりとかして、で体の中で生きててなんか自分のこと守ってくれるということをイメージなんですけど、本当はそうじゃないらしいですね。発酵ってどういうメカニズムなんですか。
発酵というのは発酵と腐敗はメカニズムは一緒なんですよね。で発酵と腐敗がどう違うのかっていうと、うん、簡単に言うと人間にとって有益なものを与えるのが発酵で、うんうん、いわゆる有害なものを人間にとって与えてしまうのが腐敗っていう、うんうん、ただ単に人間の都合によって発酵と腐敗っていうふうに分けてるだけで、うん、メカニズムは一緒なんですよね、
う
ん、
金からすると迷惑ですよね。そうするとね。
ですね。
勝手に名前つけられて
る。そうですね。
俺は俺で変わらないよ、いつまでもね。そうか。ってことは、そのメカニズムは良いものと悪いもので単に分けられているだけで、
ですね。
それがどっちかどっちかっていうのはちゃんと線引きまでできてるんですか。この金、このカテゴリーは悪くてこのカテゴリーはいいみたいなのあるんですか。
まあ、例えば腐敗だったらですね、例えば大腸菌とか、うんうん、食中毒をもたらす黄色ブドウ球菌とか、そういうのが、うんうん、まあ、いわゆる、まあ、腐敗っていうか、うんうん、まあ、有害なものに分けられて、うんうん、逆に発酵っていうのは例えば発酵、まあ、例えば、まあ、酵母とか乳酸菌の発酵によって、うんうん、例えば人間にとってその、なんていうんですかね、栄養素というか、まあ、人間にとって必要な栄養素を与えたいとか、まあ、体を健康にするような、まあ、なんていうの、成分を与えてくれるのが、まあ、発酵という意味になっていきますね、う
ん、ということはですよ、多くの、まあ、大資本がばらまく添加物というやつはですね、その腐敗というものを起こさないようにぶち込んでるわけですね。
ですね、そうですね、うん、はい、
と同時にその良いものさえも一緒にこう混ざるしかないというね、そういうことですよね。
そうですね、う
ん、はい、で井原さんどうなんですか、この発酵食品って、いわゆる子どもたちだとか、その健康にものすごくそのいいってことで、だいぶ今流行ってるじゃないですか、はい、でも実際、こうやって添加物が入っていったり入っていなかったり、はい、入ってないものをチョイスしようと思ったら難しいでしょ。
大変ですね。
ですよね、
今は、はい、
どうすればいいんですかこれ。
まずはやっぱり食に興味を持つのが第一歩ですよね。その売ってるもの、もちろん国が認めてるから売ってるわけですけれども、じゃあそれが 100% 体にいいものかって言ったらそうではないっていう、食に興味を持つことでやっぱり自分が食べてるものどうなのかなって感じ、あ、これ実はいいと思ってたけれども裏見るとさっきの話じゃないですけれども裏のカタカナ言葉とか調べなければわからないものがいっぱいあって、実はその積み重ねは体に悪いことを及ぼしてしまう。それを知ることによって、じゃあ何を自分が選んだらいいか、よく言われる選食力、選ぶ食の力ですね、選食力を つけていくこと、なんか賢い消費者になる必要があると思うんですね。
ね、
はい、
はい、とはいえこう麻生醤油さんってこう、ね、代々こうやってるわけじゃないですか。
そうですね、はい、うん、
これ最初からこれがいいこれが悪いって分かってたわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
始めようと思って始めたわけですよね。
そうですね、
先々代が、
はいはい、
どうやらこれがいい商売らしいと、
はいはい、
世のため人のためになるらしいと、うん、いうのが結構時間が経ってから気がついたりするわけですよね。なんでそこ、ね、そこでこう始まったのかなっていう会社自体が
始まった、実は昭和26年創業して昭和26年っていうのは実は醤油と味噌って国 の規制だったんですよ。でいわゆる配給制みたいな形がまだ残ってまして、うん、要は商品が、まあ、いわゆる国の管理下にあったので、うん、まあ、簡単に言うと儲けやすい、醤油味噌っていうのは結構儲けやすい部類 で、うん、でやっぱり、当時は結構醤油味噌もある程度値段も高かったっていうのもあるし、で、まだスーパーとかがなかったので直接消費者に、味噌醤油を渡してた文化がかなり残ってたので、いわゆる何て言うんですかね、問屋さんとかそういうのも存在しなかったので、まあ、簡単に言うと、まあ、儲けやすい産業の一つではあったんですけれども、うんうん、でそれで、まあ、うちの先々代が、まあ、そういう、まあ、儲けやすいというのもあったんですけど、まあ、それにプラスして、まあ、ちょうどその九州 の近衛町っていうところがちょうど、まあ、醸造業にとってとても適した環境っていうのがあって、でそれも含まれてじゃあ創業しようかということで創業したみたいなんですけれども、
どうやらですね、うん、答えはこう変えるっていうことに向かってはいるものの、なんかどうやら時間をこうバックすればするほどその答えに近づくんじゃないかなって気がするんですよね。例えば家庭料理とっていう、
そうですね、
バックですよね、で過去に戻れば戻るほど、そういう化学物質がこう抜け出して、その世のため人のためになんか何となくやった仕事は良かったっていうね、どうやらその変えるではなくて戻す作業をしているような、なんかそんな気がしますね。はい、この後はお二人の過去ですね、魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーです。まずはですね、じゃあ、はい、すいません、五十嵐さんの方から。
はい、はい、そうですね、私のソウルフードは母が作ってくれたおにぎりですね。おにぎりもゆかりのおにぎりもあったんですけれども、はい、もっと印象深いのは柏ご飯、うん、こちらの言葉で言う、
はいはいはいはい、柏ご飯のおにぎり、
はいはい、
薄味なんじゃないですか。
薄味でした。それ薄ら色がついて、柏おにぎり、例えばうどん屋さんにいてもそうですけど、うん、いなり寿司だけじゃなくて柏おにぎりありますよね、はいはい、あれってこちら独特ですよね。
ですか、あ、そうなんですか。
柏って言わないです
よね、
そもそも、
うん、そうなんですね。
柏っていうと九州管内ね、鶏肉のこと言うじゃないですか、でもう関東行ったら柏って千葉県の柏しかイメージのことわからないですからね。
そうですね、
鶏肉としか言わないですからね、
それが福岡で生まれ育ったらそれが当たり前だと思ったんで、東京行った時にあれみたいな、
柏ご飯がついて
ないみたいな、
そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。では麻生さん。
私はですね、僕団子汁なんですけど、
大分県人らしいですね。
でも実はあんまり大分県人でも団子汁を食べたことある人は今なかなかいないみたいで、で、まあ、なぜかっていうと、まあ、私小学生ぐらいの時に、まあ、おばあちゃんが、まあ、団子汁作ってくれたんですけれども、まあ、いわゆる鶏ガラなんですよね、スープが。でそれをいわゆる鶏を当時うち鶏飼ってて、その家の鶏まあちょっと締めてそのままいわゆるなんていうんですか、汁を取ってくれたっていうのがすごく鮮明に思えてて、ですごく味が良かったっていうか、やっぱおばあちゃんの味っていうのがあって、だけれども今団子汁食べようとすると難しいんですよね。やっぱ飲食店さんとかでも鶏扱ってるとこなくてですね、本当に自分たちで作らなければないぐらい、まあ大分の郷土料理なんですけれども少ないっていうのがちょっと残念だなとは思ってはいるんですけれども、
なんちゃっては、まあ、ぼつぼつあります
ね。そうですね。
でも私その鶏のスープで 鶏ガラで取るんですよね。鶏のスープでダコ汁っていうのは初めて私聞いた
よ。ですね。まあ、あの団子、普通の団子汁がどういう団子汁、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、うちは多分、おばあちゃんが多分そういう鶏ガラスープとか好きだったからっていうのもあるとは思うんですけれども、やっぱすごく鶏ガラだけなんですけど、すごく結構濃厚な味をしてたので、それがすごく味の記憶がいまだに鮮明に覚えてるというか、
ありがとうございます。
九州の、ね、ほら山の方なんで、海産物系がほんないんですよ、ここに、
ね、はい、
なんで鶏肉とか椎茸とかが出汁になりやすくて、
椎茸ね、美味しいですよね。
ですで、まあ、もちろんごぼうも、ね、出汁が出ますけども、で海沿いに来るといりこが入ったりとかするんですね。まあ、今となっては、ね、こうクロスしてますけども、当時はやっぱりこう各地元の部分が強いんで、で多分鶏肉が、鶏の出汁があって、
そうですね、
はい、ということで、もう一方
お願いします。ちょっと遠いですけどすいません、じゃあトマルさんのソウルフードは。
私はサバ寿司ですね。
サバ寿司、
はい、母が作るんですけど、父も大好き、バッテラが大好きで、で母も手作りして、おにぎりと一緒で作ったその人しか出ない味なので、でしかも私も東京で働いてたんですけど、送ってもらえないものなので帰らないと食べれない、なんかそういう、こう帰ったら食べれる
楽しみがありますよね。
そういう、
送ってもらうことできるんですよ。
あ、
添加物全開で。
そうですね。もうオーガニックな作り方で。
この前ね、スクモに行ったんですよ。四国の、
はいはい、
でサバ寿司出たんですよ。びっくり。
何？
ね、サバ寿司を切った後に炙ってるんで、ご飯がね焼きおにぎりみたいになってんの。焼きおにぎりっぽいサバ寿司なの。これ向こうではこういう食い方するんだと。
一般的な食べ方なんですか。
そうそうそうそう、
そちらでは。
その店だけじゃなくて、なんでなんか焼きおにぎり食ってんな、でもサバ乗っかってんな、酸っぱいなみたいな、そういうちょっとびっくりしました。
ちょっと香ばしい感じ、
各地によって違うということですね。
そうですね。
ということでサバ寿司と、
おにぎり、
白結びですね。白結び、
あ、
かしわ結びね。かしわ結び、かしわ結びに、団子汁ですね。鳥、つながりですね。
ですね。
はい、はい、はい、はい。ということで、
こんがらがってきました。
こんがらがってきました。はい、はい。ということでですね、お送りしてきましたが、今日はお二方いらっしゃいますので、ちょっと早めに聞いておきたいと思います。五十嵐さん、
はい、
こだわって。
はい
ね、仕事をまあやっていらっしゃいますけど、はい、これ一本なんですね今ね。 NPO のここだけですか。
メインは講師としてのいろんなことをお伝えするっていうのが、うんうん、
はい、はい、でまあこだわって仕事をやられてます、
はい、
なんでそこまでこだわっているんですかっていう。
はい、私自身は例えば10代の頃に膝手術して歩くことを失ったり、20代の時に喉手術して喋れない食べれない、のうつ病でもその生きるっていうこともそうですけれども、当たり前のことって持ってる時はそのありがたさに気づかない、失って初めて気づいたんで、やっぱり当たり前のことが、当たり前にできることが一番大事なことなんだなっていうのを知ってるので、やっぱりその食、食べる、当たり前のことっていう、よく食べることは生きることって言いますけれども、食べることが本当に食べれるっていうこともそうですね、ありがたいことで、そこを大事にしなければ。そして私自身発酵の大切さを学び、自分で味噌作り教室したり、いろんな、自分自身もぬか漬けだったり甘酒だったりいろんなものを作ってますけれども、そんな楽しさも伝えていきたい、失ったからこそ伝えられるっていう思いがあります。
なるほどね、そのギャップを感じているんですね。
はい、
はいはい、それでは麻生さん、
はい、
こだわって仕事をやってる理由は一体何なんでしょう。
はい、やはり私たちは醸造業という世界なので、まあ、その醸造業で培った技術と、そしてそこで生まれる食品をやっぱ後世に伝えていくというのが、まあ、最大の使命になっていきますので、でその中でどう伝わっていくかというのが問題になってくるので、やっぱり素材を生かしたちゃんとした発酵食品というのを、まあ伝承して伝えていっていければいいんじゃないかなとは思いますね。
はい、こう日本の食ってやっぱ素晴らしいんだと思うんですよね。で日本人今長寿ですから、長寿の原点というのはその家庭の中に答えがあったり、またはお味噌や醤油の中に、の発酵の中に答えがあったりするんだと思うんですね、はい、 そういう意味ではその新しく変えていこうっていうことのメッセージは、実は原点回帰戻りましょうと、でそれをこれからの未来につなげていきましょうというそういうまあことをやられているということなんですね。ぜひですね、大資本のピザを食ってるお姉ちゃんたちにもですね味噌醤油家庭の味を出してあげてね、家庭の味をね、
はい、頑張ります、
伝承してください、
頑張ります。
はい、ということでですね、次回の放送は10月の25日でございます。
はい、
あの西山また登場しますなんか博多に来るんだって
あ、そうですね
そうそうそう、で西山と、うん、もちろん来ますけども、いよいよですね、
うん、
モンゴルからのお客様が、はいはい、オルドスですね、うん、はい、あの博多の駅前にございますモンゴル料理の、モンゴルの南田様が、はい、酔っ払いながらで大騒ぎしたいと思いますので、はい、またぜひですね次回もお聞きください、
はい、
今日は、醤油醸造所麻生社長と、食育推進ネットワーク福岡の五十嵐理事長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。